何でも僕ですから。ありませんか。
あぐらかいていいですか。
はい、もう楽に座ってください。はい、
未来とかは決まってるっていう方も見えるんですけれども、決まってるんでしょうか。
まあね、時間の流れっていうのがね、どういうふうに捉えるかということなんですよね。まずね、宇宙の絶対数のね、時間と空間を組み合わせてこの宇宙っていうのを作るでしょ、
はい、
そんな感じ時間の要素がありますよね、はい、だからその時間の中にね、過去も現在も未来も全部含まれてて、ね、そういう過去現在未来を、ね、同時に、ね、中に持っている新しいものをどんどんどんどん生み出していくわけですね、うん、決まってるというとね、宇宙絶対が想像した時点で全部決まっているわけですね、
はい、
だから最高理想のね、宇宙っていうのがまず表現されて、それが順番にね、光の流れのように流れてね、消えていくわけでしょ、ね、だからその時間的にね、もう時間をゼロに限りなくゼロに近づいた状態でね、感じる世界ほど、ね、空間が無限に広がって素晴らしく感じるんですよね。で、時間が長く感じるほどね、どんどん程度が落ちていってるんだよね。神様の表現のね、中でね、どういう表現があるかということに関してはね、だから最高表現の宇宙っていうのは、ね、限りなくゼロに、ね、近づいた時間で最高の、ね、輝いた状態を感じるという、ね、こういうものね。で、それがどんどんどんどんね、消えていくにつれてね、また光がプラスミンが少なくなっていくわけね、そうすると時間が長く長く感じられる世界に、ね、なるわけですね。で、私たちが今ここに住んでいる世界がどういう世界かというと、最高理想の世界から見るとかなり低い世界、
うん
ね、今感覚的にね、見ている世界というのがね、そうすると時間的な流れもね、言うたら長く感じる世界ね。で、過去現在未来を見てね、過去にこういうことがあった、ね、未来にこういうことがないだろうからね、いろいろ考える世界なんだよ。でもそういう時間の流れっていうのもね、神様の表現の、ね、全体から見ると確かになるわけよね。だからその最高理想の世界から順番にずっと流れてきて、ね、どんどん消えていくね、過程でそういうね、時間的な流れも空間的な姿もね、全部あって、その途中をね、今私たちが眺めて見せてもらっているわけですね。本当はもう全てが最初に決まっているわけでね。で、その決まっている中からどれだけ自分たちが感じ取っているかっていうね、それが一人一人の運命としてね、味わっている姿なんだよね。だから一人一人の運命は本当はね、決まり方がいく通りもあるわけよね。神様が一人一人をね、作り上げてね、そしてね、最高のものを与えているっていう運命は最高のものよね。これが宇宙絶対神が作り上げてくれたものだね。ところがこの現実にはね、無限の無限の、ね、プラスばっかしっていう世界じゃないですよね。そうするとこれはどうしてかというとね、最高のスクワットをまだ受けてないっていうね、かなり少ししか受けてないっていうね。で、それをね、心に受け入れてこの現実の感覚世界に表してね、運命として味わっているっていうね。だからその神様が与えてくれてる運命は決まってるわけよね。本当はね、最高理想の、ね、運命というのはね。ところが現実にはそれをね、 それを受け切れてないっていうね一面があるわけね。だからそれは心の自由があって受け方に自由があるっていうね、みんなにね。だから受け方さえね変えたら、ね、限りなくその最高理想の運命に近づくわけね。だから人間の持ってるね自由っていうのは、ね、自分の運命を自由自在にね変えていけるはずなのね。だから決まってると言ってもまあ一つのある意味では正しいし、ね、自由に変えていけるって言ってもまた正しいわけでしょ、ね、だからどの時点で決まってるかというとね、最高理想は、ね、完璧に決まってるよね。そして今受けてる運命はね、心の受け方次第で、ね、決めてるって言ったら決めてるわけよね。だから過去現在未来ね、自分の受け方でその運命は決まってるわけね。ところが心の自由があるから受け方を変えたらまたね別な運命としてね過去現在未来を、ね、決めていけるっていうね。だから決まっていながら決まっていないっていうね、やっぱりかなり複雑なね幅広いね問題ね、それね。
地球で生きてるわけですよ ね,
ね。
で宇宙もありますね。でまあその全部を見るとその地球の中の一つのまた我々は一つや、これは別に草や花やその他一つにあるけど、僕は全部一緒なはずですね。そうすると今みたいに決められてるとしたらなんかつまらないし、それかって目標が見えれば見えたで、これは現実の世界ですよね、
はい。
そうすると人類っていうか我々はどこに向かっていくんですか。
本当そうね。
ここについては今みたいに何をしたらいいかなってなるんですけど、人類は今地球では一番知恵があって何かを伝えないかんことがたくさんあるだろうと思うんですけども、どこに向かっていってるんですか。どれが理想なんですか、先生から見ると、
ね。だからその自分とは何かっていうのが一番大事な、ね、問題ですよね。この肉体の、ね、人間がこの本当の自分かとかね、また心とか魂の自分が本当なのかとかね、またその奥にある命の自分ね、これが本当なのかとかね、また人間以外のね動物の植物もこうみんな自分じゃない人だろうかとか ね、自分の捉え方がもうねかなり幅広くいろんな見方があるんですよね。だから本当の自分っていうのは一体何かっていうのが一番難しいんですよ ね、自分探しっていうのがね、はい。だから本当の自分はでもね神様からね分かれてできた自分なんです、本当はね。だから神様と一体に自分が本当の自分のはずなんですけどね、だからその神様っていうのは全体ですよ ね、全ての全てっていうね全体が神様っていうふうに捉えた方がいいと思うんですけど、でそこから分かれて出てきたのが自分なんですよね、本当はね。だから神様から出てきた自分は神様の全部をね本当は受け直せるっていうね、神様と一つになれるはずなんですね。だから神様がね分かったら本当に分かったって言えるんですけど、で目的がね神様の目的と自分の目的が一致するとね正しい目的にね到達できたと言えると思うんですね。
そこは難しいものがいるんです
かね。難しいね、はい。
難しいんですかね。じゃあ僕今そこで猫を見てて、はい、じゃあ猫、まあ僕のところにいる猫、ここにいる猫、何なんだろう。でも多分猫は何のためにやって天命を見つけてはいないね。天命だとは思ってないでしょうけど、それが天命なんですかね。
いやー、だからその天命というのはね、やっぱり神様に限りなく近づいていかないとね。
あ、
神様の、ね、やっぱり心が、ね、分かって初めてその、ね、目的も天命も全てはっきりするんだと思うんですよね。だから本当は神様が、ね、宇宙を、ね、無限に抱えたものとして、ね、一瞬一瞬新しく、ね、生み出しているでしょ、ね、だそれを人間がね、人間って言ったらおかしいですけど自分が、ね、全部受け直してね 最高に輝くのがね、本当は人生の目的でもありね、本当の生きがいでもあるはずなんですよね。ところがそれを全部を受け直すのがなかなかね、まあ大変って言ったら大変で、忘れてるっていうところもあるんですよね。だから本当の自分はね、この肉体人間っていうね、ではないはずなんです、ね、また魂でもないし命の自分っていうわけでもないと思うね。宇宙全体がね、本当は分かる自分だと思うんですよね、うん、動物のことも分かりね、植物のことも分かり、鉱物のこともね、何もかも分かってっていうね、そのこの自分だったら本当は宇宙全体が自分っていうふうにね、なるはずなんですよね。全く自分と別個のものとは絶対分からないと思うんですよ、ね、だから神様のことも分かりね、宇宙全体のことも分かるっていうのはね、自分がね、それと一体化そのものなんですよね。だから幸せになりたいというんでもね、幸せが奥にあってね、幸せを知っているから幸せを求めたりね、幸せになろうとするわけでね。だから答えはみんな自分の中にあるはずなんですね。ね、みんな知っているはずなんですけどね。ただその表面のね、部分を掴んでしまって全体を忘れているっていうところがあるんですよね。だから自分探しっていうのもね、やっぱり全体をね、しっかり学んで掴んでね、一体化していくと自分がはっきり分かってくるっていうね。で、目的もね、神様の目的があるわけですよね。無限に輝いた宇宙をね、簡単なく生み出してね、最高に輝いた状態をね、ずっと持続させるわけでしょ。だからこの世の人もね、本当は無限に輝いた状態にね、ずっとなりたいわけですね。だからその人間が輝くためにはね、神様からね、そういう新たに新たに受け直しをしないといけないよね。一回受けてそれで終わったらね、次の輝いても受け損なうんでね、どんどん輝きを失われていくっていうところがあるんですよね。だから常に新しい受け直しをして最高にね、輝いた自分になるためには、やっぱりありがとうございますっていうね、感謝っていう、ね、これがやっぱり大事になってくるんだと思うんですけどじゃあ皆さんもね、人生目的何かってね、考えたことあると思うんですよね。本当の人生目的とは何かってね、ね、まあ答えが出てきてもね、本当にその答えでいいんかって考えてみたらね、大変でしょ、ね、だからこの世的な目的ではね、本当には納得できないんですよね。だから浅い目的、小さい目的ではね、絶対ね、無理ですよね、納得するのはね。どっか違うんですよね。だからこの世だけどんだけ幸せになってね、あ、これで満足って言ってもね、心が本当には納得してない、安らいでないと思うんですよね。やはり神様のね、本当の心と一つにならないとね、ピタッと一つにならないと無理なのよね。だから神様の御心とはね、心とは何かっていうね、難しいようですけどね。でも自分の中にそれを知ってる自分がいてるはずなんです。だからその知ってる自分がどうしたらね、出てくるかっていうね。これは別に宗教の世界だけの話じゃないんですけどね、科学者でも芸術家でもね、全部本物のね、本当の自分を見出すためにね、命かけてそれにね、打ち込んでるはずなんですよね。だから限りなく自分の心の奥深くへね、心を向けていかないといけないと思うんですけど、ね、この五感とか六感の感覚世界っていうのはね、やっぱり ね、心抜け入れたものを投影する世界なんでね、結果なんですよね。受け入れたものの結果しか出てこないよね。だからその心の奥には本物があるはずなんですね。神様っていう本物ね、最高の理想の宇宙がね、次から次に生み出されているっていうね、本物の表現があるわけですよね。だからその本物の表現をね、いかにね、感じ取るかっていうね、それによって心がすっきりね、納得するようになっていくわけですね。私もありがとうございますという言葉をね、小さい時から唱え続けてね、もう何億回かにはね、なってるんですけどね、でもありがとうございますって最初はやっぱりね、この世的な幸せを願って唱えてるんですよね。やっぱりね、ね、病気が治ったありがとうございますよ。ね、この世的なね、ものがいっぱいね、恵まれてね、必要なものを与えられてありがとうございますよね。でもそれものすごく浅い段階なんですよね。だんだんと奥へね、心が向いていくわけですね。そしたらね、ありがとうございますのね、心になった時はもうね、無条件でありがとうございますのよね、幸せいっぱいという感覚が出てくるんですよね。だからね、病気でもありがとうございますね、幸せいっぱいですね。貧乏でもありがとうございますというよね、どんな問題を負っててもありがとうございますのよね、もう感謝だけね、幸せいっぱいなんですね。心はもう幸せになっていくわけね、ありがとうございます、唱えてるうちにね。だからその自分はもう肉体の自分でもね、魂の自分でもないんですよね。感謝の自分になってるのね。でその自分がどんどんありがとうございます感謝し続けてるうちにね、だんだん神様の光を感じていくのね。神様からね、放射されてる光を、輝きを感じるようになっていくんですよね。で最初はちょっとした小さい輝きを感じるだけのね、それでも幸せいっぱいのね、素晴らしいものいっぱいあるっていうね、美しいものばっかりというふうに感じるのね。でもそれが限りなくね、だんだんとその大きい光体に輝きを感じるようになっていくからね、光体としてね、ちょうど太陽の輝きのような感じでね、大きく感じるようになってくるね。みんな光り輝いてるっていうね、みんなに輝いてるというふうにね、それがもうね、ありとあらゆるね、神様の働きの全部が複雑にね、入り組んだ状態で、無限に輝いている状態に感じられてくるんですよね。そうすると神様の御心っていうのはね、やっぱり輝くことっていうのはね、感覚がやっぱり出てきますよね。でその輝きを感じてね、自分も輝くことになるかっていうかね。だから最初考えてた人生の目的とね、お祈りをね、感謝を深めてね、神さんの心をちょっとでも感じてきた時の、ね、人生も全然違うんですよね。神様の輝きを感じれば感じるほどね、自分の目的が消えてしまうのね。ね、もう全て全部消えてしまって、ただ神様の心をね、感じ取るのが目的に変わっていくね。そして神様の本当の目的と一つになりたいというね、なかなかね、本当の目的をつかむのは大変だと思うんですよね。限りなくね、神様の目的に近づいていきたいっていうね、そのためには神様のね、与えてくるね、最高のものを受け続けていきたいっていうね。
人間にしかできないことですか？
いや、これは違うと思うんです。だからその、自分っていう意識を与えていただいているということがね、みんな平等だと思うんですよね。動物も植物も鉱物もっていうね、意識がある限りね、全部平等にね、最高のものをね、神様すべてを受け入れると思うんですよね。だから石ころでも ね、この無限に輝いた自分が降りてきたら、石ころが全部を知る、ね、石ころだと思うんですよ。人間は単なる石ころで見るかもしれないですけどね、でもそこに神様と同じね、意識が降りてくるかもしれないね。ね、そうすると意識がね、宇宙の全部を知ってるっていう。だから今私たちはね、この人間っていう意識ね、人間っていう中へ意識を持って降りてるでしょ。ね、この自分の意識がね、ある時は動物の中に入りね、植物の中に入りね、石ころ一個の中に入ったとしたらね、その自分は自由自在でね、また大きく宇宙っていうね、 全部を中に持ってね、中心に立てばね、宇宙が自分の中にあるわけでね。だから意識っていうのはみんな神様の前に立った時平等だと思うんです、ね、神様から最高のものをね、必ず受けられるっていうね。
よくわからないんですよ。よく先生と話してるけど、自分の中に理想ってなるんですよね。夢というか、わからないそのテレビの映像みたいなものがあります。夢もそうだろうと思うんですけど、それっていうのは見させられてるんですかね。
いや、見させられてるっていうよりね、本当は神様の最高のものはすでにね、
中に入ってる
あるんですよね。あるんですけども、それをね、どれだけどの程度感じるかなんですよね。はっきり感じる人もあるしね、おぼろげにね、感じる人もあるし、全然感じない人もあるしね、また大きく感じる人もあるしね、ちょっと小さくしか感じない人もあるしね、受け方によってもうね、千差万別で無限に分かれると思うんです。
もともと持ってるのはソフトっていうか、うん、宇宙のソフトは自分の中にあるよと、しかしそれを感じられるかどうかは自分次第や、
そうね。だから自分の心の奥深くにね、新しいソフトがどんどんどんどん生み出されてるっていう。だからこれあのね、ちょうど例えとしてね、あの神様の働きを模型としてね、小さい模型として例えてみるとね、ちょうど太陽があって、でこの地球があってね、この世でね、私たちはその太陽の影を感じますよね。実際の太陽とね、この地球の大気圏に入ってね、輝いている太陽とまだ違いますよね。ね、で私たちが今ここで感じている太陽はね、この大気圏でね、長い間起こして一つの光体を作った太陽ですよね。でもそれでも無限無限に変えたという感覚で受けられる対応ですね。ね、だからそれを神様的に立てますとね、ね、肉眼でこう感じている対応がね、無限に変えているというふうにね、素晴らしいというふうに見るわけですね。
そうですね。実際の対応って大変でしょうからね。
ね、でそのね、奥にね、太陽と地球の間にやっぱり空間があってね、その代わりにね、まあ、距離が無限にあると考えてね。その光がどんどんどんどん送られてくるということはね、新しい光体を作るためのね、この太陽、本当の太陽から来る光がね、無限に詰まってるわけですよ、ところてん式にね。その一番奥に本体がね、あってね、だから無限に変えたそのね、太陽を受け続けてほしいというのがね、本体の太陽のね、願いだと思うんですよね。で神様も同じようにね、無限に変えたそういうね、最高の理想のね、宇宙を与え続けてね、それをところてん式の奥にね、無限に無限に詰めといて、ね、どんどん働き向けてほしいっていうね。ところがその太陽一個全部ね、新たに受け直してありがとうございますと言える人が少ないんでしょ、ね、小さいものにとらわれてしまって、ね、太陽に背を向けてしまって、またね、雲の中にはまり込んでね、太陽見えない状態にしてしまったりね、雲の影に入ってしまったりとかね。だから人間がいろんな思いを出すっていうのはね、空に浮かぶ雲をね、作っているようなもんですね。で、白雲の時はまだね、明るいからまだ幸せって感覚のね、思い出になって、ああいいなっていう感じなんですけど、黒雲になるとね、ああ苦しい、大変になるよ。でもその意識はどこへでも自由に移せるはずなんですね。雲の中にも入れるしね、太陽の中にも入れるしってね。だからその人間が神様からね、自由を与えられてね、最高の輝いた生き方をしてほしいというふうにね、指名づけられてるはずなんですけど、ね、本当に輝くことを忘れてね、つまらん中にはまり込んでしまうっていうね、まあ、それもある一定期間は必要かもしれないのでね、雲の中にはまり込んで、ああ苦しいくらいというね、体験があって初めて、ね、太陽を感じて、またそのね、輝きを本当の意味でね、価値あるものと受けられるんで、
先生はそういう体験っていうか、今日現在に至るまでの体験で、やっぱり生身のなんていうか、しんどい自分もあっただろうし、不安もあっただろうしっていうのがやっぱりあったんですか。それとも小さい時から、
そうね、そういうあんまり。人生目的とかいうのではね、ものすごく悩んでるんですよね。だから現実にはね、どんな苦労も苦労に感じてないんでね、ありがとうございますっていう感じの苦労があったおかげでね、病気しても苦しいと思わないしね、 貧乏も苦しいないもんね。だから全部ね、楽しいばっかりして受け切ってきたんですね。それはやっぱりありがとうございます感謝の心だったと思うんですけど、だから現実的にはね、浅い感謝でもそういう状態にしてもらったね、苦しまずに済むっていうね。でもね、何億回って感謝続けてるうちにね、ありがとうございますっていう本当の意味はね、これはね、ありがとうございますは究極の神様の名前っていう ね、 ね、最高の神様の名前なんだというふうにもね、感じられてきたのね。いろんなね、無限の神仏のね、名前があってもね、それを全部束ねてるっていうね。それでいてね、このありがとうございますという神様はね、すべての人に必要な助けをあなたが与えてくださるね。ありがとうございますって呼べばね。だから必要な助けとね、その人の願ってる欲しいのとは違うんですよね。その人がね、最短コースをたどってね、最高の幸せにたどり着けるように必要なものを与え続けてくださるんですよね。だから病気しててありがとうございます唱えたらすぐ治るかと、治る人もあるし治らない人もあるね。治った方がいい人はね、すぐ治してもらえるね。それは病気してね、ちょっと大変積む方が感謝がね、深くなって幸せが大きくなるんだったらちょっと伸ばしてくれ。ね、でも必ずね、本当の幸せが早くつかめるようにね、必要なものを与え続けてくださるというね、これありがとうございますという神様の働きなんですね。だからこれはもう回数多くね、唱えてるほど必要な助けをずっと受け続けてね、必ず何かをね、掴んでいけるはずなんですね。表面的な幸せにしてもね、心の深い幸せにしてもというね、
やと思うんやけど、なんかその目的があってこうせなあかんとかっていうのもあんまり強く持たないんですね。ただ流れるままにいて本当に能天気だろうと思うんやけど、周りは大変なことたくさん起きるんですけどね、なんとかなるやろうという、まあ、少し生き方をしてることは本当にいいんだろうか、まあ自分の好きなことを今やらされて、やらせていただいてるんでね、いいんだろうと思うけど、まあ能天気みたいなことでいいんだろうかなってちょっと間悩んでたんですよ。周りからもあんまりにも能天気すぎてギャギャギャギャみんな言われてるんですけど、まあ、今の先生の話聞くといいんですね。
いいですね。だからその流れをね、どこに、ま、任せるかでしょ。
そうですそうです。いや、ガじゃなくて、ね、まあ、なんかこうなるんじゃないかなっていう。
本当はそうですよね。だからその神様のね、最高のね、流れがあるわけですよね。まずね、無限のね、輝いた流れが、光の流れがあってね、それをね、受けていく心さえあればね、自然に良くなる、良くなるしていただけるね。だから同じ流れでも逆の流れもありますよね。マイナスマイナスへ向く流れってね、これ自分の思い通りしたいとかね、我が強すぎるとそういう風に走りやすいですね。
まあ、あんまりにも好きなことやってるから我が強いとは言われるんですけど、いや僕は実は自分の子の我ではないんですけどね。だから、まあ、そこはちょっと本当のところは正しいかどうかちょっとよく分かってないんですけど、
ね、だからそのね、ちょっとの、ね、違いなんですけどね、ありがとうございますっていう言葉を、ね、心に繰り返し唱えてると正しくなりますよね。なるほどね。
まあ、ただここがそのありがとうございますの元で知らないから、お店にもたくさんそのステッカーを送らないと、お客さんが偉い喜んでくれてるから、そうだったんですよ。
ありがとうございます。お湯に行ったんですけどね、はい、それは例えば時間決めて家でちょっとやるようにしたらいい。
そうね、それも自由自在でいいですよね。もうどういう形でもいいんですよね。まとめてたくさん唱えるためにね、ありがとうございます、一心にね閉じ込めてするのもいいですしね、唱えながら何かねしてるのもいいですしね、寝ながらもいいし、何でもいいんですね、 だからどういう場にあってもね、どういう時でもありがとうございますって最高の神様がね、必要な助けをそこへね下ろしてくださるね。だから必要なっていうのが大事なんだよね。ちょうどモグラがね、ね太陽の光パッと持ってこられたらね困りますよね。ね、月明かりぐらいがいいんですよね、モグラの光をね。そのね、光の加減までちゃんとしてね、必要なものだけを的確に与えてね、でね、一回でも大きく受けられるようになったらまた大きいものを与えてくださるというね、どんどんどんどんね、必要なだけ与えて大きく変化させてくださるね。だからその、ありがとうございますお祈りもね、お祈りってこだわらん方がいいですね。もう自然な呼吸ぐらいの感じでね、ありがとうございます、ありがとうございますっていうね、一瞬一瞬そういうふうにね、感謝を選び続けさえすればね、あとはもう良くなるだけっていうね。はい、だからね、修行して、ね、どうこうじゃないのね、修行して悟らんなんてね、言われて幸せになるのになしにね、もう逆なんですよね。
あんな苦行はいらないんです、
はい、もういや苦行もね、良かったしでもいいんですけど。ね、でもね、無限のね、幸せもすでに用意されてるっていうね、これ大前提があるんですよね。ただそれを、ね、受けられる自分になればいつでもスッと受けられるんだっていうね。だからそのね、大きい幸せを受けるためにね、まず小さい幸せから受けてね、本当の幸せをね、受けた時にね、それが価値あるものって受けられるようにっていうね、そういう意味で小さい幸せをまた味わってるんだっていうぐらいがいいんじゃないですかね。
数が多い方がいい
と言うんだけど、そうね、数が多い方がいいですけどね、あんまり数にとらわれすぎるのもね、ちょっとまたね、つまらんのよ、ね、だから本当は一回一回ね、ありがとうございますでね、その時に必要な助けをね、大きくね、いただけばいいんでね、だから一回一回ね、ありがとうございますがいいんじゃないですか ね、 ね、いつもありがとうございますでね、そしたら数にもね、とらわれずにね、今を大事に生きていけるね、ね、今必要なことは今受けたいんでね、だからありがとうございます一言でね、今必要なものをね、的確に与えてもらって受けられるんでね。楽ですもんね、一番ね。だからいろんな宗教でね、いろんな修行の仕方があるんですけどね、自力の、ね、修行法もありますしね、他力の方法もあって、ね、でもどちらもね、自分と神様と分けてますよね、出発点がね。でも本当はね、神様と自分と一体化した状態から出発する生き方が一番いいんですよね、絶対他力っていう ね、 ね、元からね、神様と自分とは切り離せないんだっていうね、神様にね、人間にね、守られ続けてる自分なんだっていうね、守られているから自由を与えられてね、どんなことでもできたんだっていうね、本当は無限無限のね、幸せをいつも受けられる状態ですよね。それは小さい幸せでね、それを体験してみようっていうのもね、自由にさせてもらえるところがあるわけでしょ、ね、だから地獄の地点もね、そうでしょ、無限無限の守りを受けながら降りてるっていうね。でその地獄の体験をね、ちょっとすることによってね、本当のね、極楽の幸せをね、価値あるものとして受けられるんだっていうのね。だから最初からね、神様と自分とは一体なんだっていうね、切り離すこと絶対できないんだっていうのがね、この絶対力、絶対他力の生き方ですよね。これがありがとうございますのね、感謝の生き方なんですよね。他に何もいらないんです。だからね、ありがとうございますさえ持ってたらね、絶対他力の生き方でね、神様のね、守りをいつも受け続けていけるっていうね。だから本当のね、素晴らしいね、最高のもんってこの世にあるんじゃないよね、神様の中にあるんだよね。で神様の最高表現の中にね、あってね、それを感謝の心をね、起こして受けさえすれば、それが現実に降りてくるっていうだけなんですね。 だこの世でいろんなことをね、マイナスが多くてね、悩んで、ね、苦しんだり悲しんだりね、未来をね、心配したりとかあるんですけどね、やっぱりそれはもう感情忘れた生き方から生まれた結果なんですよね。だから感謝さえすればね、無限無限のプラスのね、いいものがどんどんどんどんね、降りてきて現実化するんですね。だから感謝のね、心さえね、どんどんね、現実に降りてくればいいんだね。世の中もね、自然に良くなるしかないんだね。だから感謝ってありがとうございますの中に全部あるんです。ね、健康が欲しかった健康もあるしね、富が欲しかった富もあるしね、いろんな発明発見が必要だったそれもあるしね、全部の中に生まれてるわけよね。だからその時に必要なものが必ず降りてくるんですね。公害問題でね、困ってたらありがとうございますと慣れてる時にね、その公害をなくする方法がね、いろんな方法がざっと降りてくるんですね。
言葉に発しないとダメ
なんですか？いえいえ、心でいいんですよ。心でいいんですね。ありがとうございますでね、現実に全部プラスに置き換えるはずなんですね。水でも結晶がね、素晴らしい結晶に移るっていうでしょ、
はい、
ね、だから微生物でもそうですね。本当は微生物でもね、悪いのがないんですね、もともとはね。神様の最高表現のね、中に生まれた微生物全部ね、プラスの働きをする微生物になってる。
全部それは確認させてもらいます
ね。だからありがとうございますさえあったらね、みんなプラスに働くのね。ところがマイナスのね、いろんな思いを出すと、それをかぶった微生物はマイナスの働きするんですね。だから人間の体の中に入ってね、病原菌になるのは全部ね、その人の持ってるね、マイナスの思いをかぶって身代わりにね、それをね、消す時の働きなんですね。だから患者の深い人は病気になれない、なれないんです。微生物は全部プラスに働くんですね。どんな病原菌もそうなんですよ、ね。だからそういう病原菌だけじゃなくてね、もう全てがね、そうなんですね。神様の満たした全てがね、全部本当はもともとはプラスの働きなんですよね。
選択していくとですね、神様の、働きがあるというなんですけども、おじさん、おじさんって言ってあのおじさんはその、そういうことを選択できたその時とですね、その体験といいますか、それはどういうところでありますか？
ね、でもね、悟りでもね、師匠を数知れず太鼓を何回言うでしょうね。だからもうどんどんどんどん変化しますね。ありがとうございます、唱えてるうちにね。だからいつ大きく変化したかってね、いつって決めらせへんですもんね。唱えれば唱えるほど変化しますからね。まずね、外のね、いろんな体験も変化しますけど、内面がどんどん変化しますよね。感じ方が違うんですよね。
100日間断食されてですね、もう体が動かなくなってこのまま死ぬんじゃないかという、そういう時でもその
ないんです。死ぬっていうね、恐怖心も何も起こらないんです。
そういう時でもありがとうございます、
ね、
このまま死んでもありがとうございます、はい、そういう感覚
です。そうですね。だからもう肉体を自分が動かす感覚もなくなるんですよね。もう自分というのがなくなってね、呼吸止まっててもね、体動くんですよ不思議ね。
あまり辛いとかそういうことを苦しいとかいうのは
このその時はないね。ありがとうございます唱えてる限りね、その中に入っているとないんですよ。 苦しみも痛いも何もないですね。だからその時の自分は肉体でも魂でもないんですよ ね。感謝の自分だけなんですね。幸せでも普通条件付きの幸せってね、浅い段階ではそう言うんですよね。こうだったら幸せって言うんですけどね。でもありがとうございますをね、かなりちょっと唱え続けたらね、もう無条件の幸せ必ずなるんですよね。条件消えてしまうんです。こうじゃなかったら意味はないよね。何でも幸せって感じでね、何でもありがたいっていうふうになるんですね。それでね、あの程度が低いからそうじゃないよね。どんどん OKOK ね、導かれてね、神様の最高理想をね感じ取れるように高め上げてくださるっていうのはね、だからお祈りで感謝の功徳って本当は内面の変化ですよ ね。それでその神様を感じ取るね、功徳ね、神様と一体化していけるってことなんですね。だから今の私のありがとうございますはね、一回が無限の無限のありがとうございますです。だから何億ぐらいじゃないです ね。積み上げた感謝じゃないですもんね。奥からもらってる感じに変わってますよね。だから無限に輝いた、ね、宇宙が、ね、奥に無限続いてるでしょ。それをね感じ取ろうという感じだから。だから一回もありがとうございますがね、ものすごい価値があるんですけど。だから無回数なんてもうね問題ではないですよね。一回一回をありがとうございますってかみしめる感じになる。でも誰でもみんなそれ知ってるんですよ、みんなね。ね、こういう話聞いて、多分、あ、そうだなってみんな納得するんですよね。それ知ってるはずなの、みんなね。あ、自分もそうに違いないって、必ずね、そこへ行くはずなんですけどね。だから、無限の無限の幸せがいっぱいという言葉でもね、いろんな意味合いがあるわけでね、本当は無限の幸せでいっぱいでいいはずなんですけどね、なんで無限の無限の二つ重ねるかっていうのね。
でもありがとうにもいろいろ先生あるじゃないですか。
ありますね。
自分のために都合がいいありがとうが多いじゃないですか。これ僕のためにしてくれてありがとう、もちろん僕も心出すでありがとうは、やっぱり出してありがとうってなかなか難しいですよね。自分を全部掘り出してありがとうって言えるってなかなかできないじゃないですか。
ね。
今までできてないな。
でもだんだんとね、回数を重ねてるうちにね、その感謝の心が変化するんですね。ああ。ね。で、もらってありがとうからね、この与える方のありがとうがね、自然に出てくるんですよね。
出してありがとう。
ああ、与えることがありがたいというね。ね。今度はね、周りの人の幸せがありがたいというふうにね。自分の幸せじゃないしね、周りの人の幸せの方がありがたいというふうにね。どんどん広がるんですよね、大きく。それはもうありがとうございますをね、どんどんどんどん唱えているうちに、内面の変化がどんどん起こるんですよね。
素晴らしいですね。
ね、最後はやっぱり神様のありがとうございますに近づいていくんですよね。 だから本物のありがとうございますは神様のありがとうございますですね。神様がどういうふうにありがとうございますって言ってるかっていうのはね、ああ人のありがとうございますっていう意味とね、神様が唱えてるありがとうございます意味がね、限りなく近づいていく方がいい。
神様のありがとうという平たく言うとどんなことなん
神様無限無限に抱えても与え続けてね、受けてもらってありがとうございますよ、ね、だから本当の意味でね、与え続けるのはありがとうございますなんですね、神様はね。
愛とも違うん
です。いや、だからありがとうございますの中に愛そのものも入ってるんですね。全部入ってるんです、ありがとうございますの中にね、全ての働きの中に入ってるんですね。ありがとうございますと愛とは一つなんですよ、ね、ありがとうございます、幸せとも一つなんですよね。もうすべてと一つなんですね。
いいですね。
ね、だからね、いちいち数え上げんでもね、ありがとうございますでね、必要だったら全部わかるしね、部分的にわかるしね、一番ね、楽なんですよ。
あ、精神的に楽ですね。
ね、ね、会いたって言うてね、会いわたいなんて思うとちょっと力みが出たりしますけどね、ありがとうございますの中に愛もあってね、与える愛も受ける愛も全部あるっていうのはね、もう自然に無理なくね、うん、できるんですよね。噛み締めたらどこまでも味が出てくる言葉ですね。
あの、そして何回もね、僕なんかも ありがとうございますというその言葉の持ちですね、あの力というか、それはありがとうございますという大きな海があってですね、そこへドボンと押し込めばもうあのそれでいいということなんですけども、なかなかそれをせずにですね、ちょっとあの、ひしゃぶで踏んでるような感じを送るんですよ。それはなぜなんでしょ
うか。ねえ、ねえ、トリコがいいのにね。でも、ね、ちょっとすぐってね、味わうのがいいんじゃないですかね。ね、大きく味わうのとね、小さく味わうのね、やっぱりね、比べてみるとね、その大きい受け方もね、ね、またね、勝ち上がりになるんですよね。だからね、ありがとうございますの中にはもうね、いろんなね、感謝があるんですよね。小さい感謝、大きい感謝ね、浅い感謝、深い感謝ね、ありとあらゆる感謝の仕方も同時にね、一言の中にあるんですよね。その全部が味わえるのがいいんじゃないですかね。
思い切ってボーンと飛び込むということは、ある意味ではこの世的な自分のものをこう捨てるということ
は、全然ないよね。
全然ないですか。
うん。うん、だから全部受けるんですよね。うん、全部生かすはずなんですけど。
いや、そういう思いがあるんじゃないですかね。うん、少ししか踏めないのは。
だからそれはあの思いと会社の違いだと思うんですけど、ね、感謝だけになりきった時はね、全部受けるんですね。大きなも小さいもね、深いのも浅いのもってね、同時に全部ね、その思いの方は限定しますね。枠を作ったり ね、どうでしょう、肩にはめたりね、いろいろしてしまいますよね。だからそこでもう徹底するのがいいんですよね。ありがとうございますっていうね、感謝だけにね。被着の方が重いですよね。ね。
でもその流れるままにそうすると無責任と思いませんか。僕なんかそういうところがあって、さっきもちょっと言ったんですよ。そういうふうなことでありがとうございますっていうことで感謝できるっていうのはもう納得できたんですけど、そういう生き方をするとややもするとその無責任な生き方になりませんか。
ね、ただ本当の責任は神様しか取れないですよね。ね、最高の責任というのはね、最高の責任はね、神様が取ってくださるんだよ ね、 ね、だから無限無限の輝いたものを与え続けるというね、そういう光の流れを起こしているのは神様ですから ね、 ね、だからその神様の流れに乗ることがね、神様の責任と一つになっていくのね。だから最高の責任取り方だと思うんですけど、ね、部分的に小さいね責任じゃね、本当責任取れないですもん ね、 ね、だから神様の本当の責任のね中へ自分が飛び込めばいいんでしょ、ね、それが感謝業でね、神様に全てを任せっていうね、だから小さい責任の取り方じゃないですね、最高の究極の責任の取り方ですよね。だから全てがうまくいくっていう、だからありがとうございますってね、例えばある一つのことに対して感謝するでしょ、まあ、人に対してでもね、この人に対してってありがとうございますと言うと、その人にはね神様が助けておりますよね。そこは全ての人にね、もしね神様の助けを下ろしてほしいと思ったらね、どうされます？
まあその人たちに祈ったらいいか。
いやいや、でも特定の人を目指してね、ありがとうございますって言うだけで足りないでしょ、全部の人を思わなあかんでしょ、
はい、
ね、でもそういうの思えへんですよね。ただ地球上の全ての人の顔を思い浮かべてね、ありがとうございますできないですよね。でもありがとうございます一言唱えたらね、本当はそれ全部に言うんですよね、お任せっていうのはね、だから全ての人に神様の助けを、必要な助けを下ろしてほしいっていうね、その願いに応えて責任を持ってね果たしてくださるっていうね。だから特定人だけに光を下ろすんだったら自分でもできますよね。それに対して心込めて感謝すればいいんですけどね、でも自分のね指届かないね、届かないところに対してでもね、全部ね責任を持って光を与えて助けてくださるというね、そのためにもねお任せのありがとうございますがいいですよね。だからもうただありがとうございますで気楽に言った方が。
まだまだ下心のあるありがとうございますってですね、自分だけ言ってますけど、そういうレベル、まあ、かなり、まあ、入り口の初心者マークについてから感じだと思うんですけど、なんか見返りを求めるようですね、そういうレベル。
でもいいですよね、ありがとうございますには本当の価値があるんですよね。でもそのありがとうございます、ちょっとは自分の思いがね、見返りが、ね、こうついていくだけでしょ。でもありがとうございますっていう言葉には、ね、本当の価値があるんで、ね、必ず必要な助けが ね自分だけじゃなしにね、うん、全てに行くはずなんです、ね、だからだんだんとね、そういう自分の思いとか願いをね順番に消してくださるね、そんな心配いらんよというふうに ねで、ますます楽にしていただくというね、
日本だけではなくて、この言葉だったらサンキューもあるし、感謝みたいなもあるし、いっぱいありますよね。そういうのはやっぱりこれから広げていかれるんですか？
いや別に私は別に何も考えてないですよね。広がるんじゃないですかね。
広がるね。
ありがとうございますということはね、やっぱり世界共通語になるんじゃないですかね。
それは日本語でっていうか、
いや日本語でって、まあ、日本は言霊の先駆け国ですからね、やっぱり言葉と、ね、言霊の力、神様の働きが一つになっていることが多いですよね。特にこのありがとうございますがそうですからね、うん、だからサンキューじゃちょっと意味が、ね、足りないし、ね、外国の人も自然にありがとうございますって唱えるようになるんじゃないですかね。でも自然にね、別に日本の言葉の宣伝じゃないですよね。自然にね、気持ちはいいですからね。ね、また他にね、外国の言葉でいい言葉があればね、それでもいいですよ。本当はもともとはね、ね、必要なね、正しい言葉ね、言霊にね、名付けられる言葉ね、それだけがちょっとあればいいはずなんですけど、ね、地球上にね、たくさんのことはいらないですよね。幸せになるためには、ね、極端に言うとこの一言だけでもいいはずなんですけど、ね、あとはね、神さんが与えてくださるのをね、直感で受けてね、感じ取ればいいだけなんですね。神様を感じるね、直感する言葉ですからね、神様を直感できたら何もいらないですもんね。
その神様のね、現れ方といいますか、それは実際の、まあ、創造神といいますかね、そこから直接ということじゃなくて、神道では八百万神っていうんですかね、そういう形での受けだと思うんですけども、その神なみとですね、人間がですね、コンタクトする、コミュニケーションする、それはありがとうございますということで全部済むんでしょうか、それ以外にですね、何か
大きなそうね、八百万の神様はそれで働きが全部違うんですよね。神様の名前というのは働きの違いなんですけど、ね、名前ごとに働きが違うんですよね。だからその、ね、神様の働き途中になるんだったら、その神様の名前を呼ぶのが一番いいんですよね。神名を呼ぶっていうのがね、ぴったり途中になるんですよね。だからどういう神様の名前でもいいんですよね。その時にその人のその神様の名前一心不乱に、ね、呼び続けたら、その神様の来た途中にあって助けを受けるんですけど、
なんでこういう質問をしたかと言いますと、アメリカのバージニア州にフェレランドラというところがありまして、そこの、ある方がですね、20年間そういう自然界の、神様とか知恵とですね、その更新する方法を体系化されて、それを、まあ、時代を行っているというそういうものがあるんですけども、でその時には、まあ、アメリカのことですから、その八百万とかとかそういう場面でなしに、自然界のいろいろなそういう精霊だとか、パンダとか、まあ、いろいろことがいろいろあるんですけども、妖精だとかね、天使だとか。そういうものとその対話をする行動があって、その体系化されているという、それと結局日本のその八百万の関係と全く一緒だと思うので、要するに神様っていうのは当然私たちが見た場合には自然界にあるというふうに思えばいいわけですし、逆に自分の中にあるんですよ、自分の自然ですから。それでそういうことをちょっとお聞きしたんですけども、というのは先ほど言いましたように、ありがとうございますというのは大きな意味なんで、それをどんどん飛ばし込みを忘れて済むことなんですけども、ところがみんななかなかそれができない、しないというか、おしゃべりするんではなくて、その時に必ず今言うその八百万の神みたいなものをどこかにこう自分の 相談相手としてコミュニケーションする相手として、ここでこうコンタクトを取りながら、そして相談してこの音を決めていくということをこれからも目指していくんじゃないかというふうにちょっと思ったもんですから、あの一番いいのは海に飛び込めばいいんですけども、それなかなかやる人がいないそういう意味なんですけども、ね、
でもあの八百万の神様とかね、まあ、天使とか精霊とかいろいろ名前ね、それぞれ使いますよね。でもその名前っていうのがやっぱり神なのになるわけですよね。精霊っていうと精霊っていう神なのですよね。だからそのね、愛の何だけを感じ取るのね。でも本当はね、自分に必要な助けっていうのはありとあらゆるところから ね与えてもらわないと無理なんだよね。だからあの肉体を維持するためにはね、この肉体波動に近いね、いろんな要素からのね、助けが必要になっているわけだよ、ね、心は心のね、波に合うところから必要な要素を受けるわけに、ね、もう全てがそうだよね。だから今自分に必要なものは何かっていうのはね、なかなか選びにくいじゃん、ね、自分では分かりにくいよね。それもね、背後の守護霊さん、守護霊さんが全部分かるかってそうでもないけどね、やっぱり最高の神様でないとね、分かりづらいんですよね。守護霊さん、守護霊さんにしても自分に必要なね、助けを与えてくれる方ではあるんですけど ね、でも全部は与えているんじゃないですよね。だから結局はやっぱりありがとうございます、みんな戻りますよ、ね、ありがとうございますさえあったらね、必要なとこからね、必ず必要なものは与えてもらえるんで、これもね、すべてのね、世界すべての次元から出ないとね、ね、極楽以外はまた極楽に助けもあるという感じですね。はい、ありがとうございます。
また、あの、このお話を聞くときは、また、あとのところで、質問とお考えなんで、してください。